皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、ぬく放送室の時間です。
はい、
私の声がどうしてこんなよどんでしまったかわかる？
わかりません。
どういう風な人なの？本当に。
どういうことですか？わかんないですよ、聞いてる人には何を言ってる、
まあ、いいです、聞かれたら困るでしょ、言ったら困るでしょ。
いやいや、なんかたまたまいたわけですよ、そういう人が電車に僕が電車で目撃した人を真似したわけですけど。
いや、私ね、ちょっとリスナーさんには申し訳ないんですけど、はい、口では言えないんで、うん、私はそういう現場を見たらもう見てられないの。
まあ、そうですね、そういう現場っていうのは僕が目撃したのは、あの何線かは忘れちゃったんですけど、はい、電車でもう女性がね、
はい、
女性がもうまあお花をこうお掃除されてたんですよ。お花のお掃除を指でされてたんですけど、その指が親指だったっていう話なんですよ。
本当なんですかそれ？
本当ですよ。あの親指ってそもそも使えます？そんな
使わないです、ね、
あのだってこう あれってこう第一関節が曲がるから機能するわけでしょ。親指でいくかと思って
ね、それじっと見てる方も失礼じゃないの？
いや、じっと見てるっていうか、なんかもう怪奇現象を見てるようで、親指に見えるけどあれは実は親指じゃないんじゃないかみたいな気持ちになったわけです、こっちは、
うん、
こう親指があるけど、その僕の見えないところにもう一本指があって、はい、なんか太いけどあれは親指じゃなくてとか、そういうことを考えてましたね。
そんなね、あの頭働かさなくたっていいのよ、そんなところで、うん、もっといっぱい頭使ってるでしょ。
すごかったんですよ本当に。
いや、私でもね、そういう例えばいろんな現場を電車の中ではいろんな現場見た、そういえば、
うんうんうんうん、どんな面白いことがありました？
いや、ここではさすがに言えないこともありました。
結構言えることありますよ。
男性の、うん、なんかこう、なんて言うんでしたっけ？男性が裸になる人のことなんて言うんですか？
露出狂？
そう、まあ、そうそうそう。
男も変わんないですけどね。
露出狂の人を見た。
電車の中でですか？
電車の中で。こう私がこう座ってて、やっぱり夏の暑い日ですよ、仕事帰りで、
うん
ね、
うん、
それで疲れてます、
うん、
でやっぱりうたた寝しちゃったんですよ、
うん、
それでめちゃ混みではなかった、ちょっと混んでたの、うん、私の前に何人か立ってて、こう隙間があるじゃないですか、はいはい、隙間のところのちょうど間のところに、
うん、
なんかここでは見れないものが目に入ったのね、パッて、
はいはいはいはい、
それで気のせいだろうと思ったら、パッて見たらそうだったの。
それあれとかじゃないですか、こうダンボの財布とかぶら下げてたわけじゃないですか。
いや違う、なんかね、作業服みたいに着てた、ちょっと体の大きい人だったの。
作業服着ててもこうダンボの財布を使う可能性もある。
で隣、
全然流されてるのこれ。
いやいやいや、だってさ、そんな場合じゃないんだって、本当に見たんだった
ら、はいはいはい、
それで隣の人見たらサラリーマンだったの、
はいはい、
そういうなんか知らないふりしてんだけど、私こういう風に顔を伏せたのね、
はあは
あ、そしたらあの影に隠れるようにそーっとで影に隠れたわけよ。要するにで次の駅で降りてっちゃったので
。座敷わらし？
違うよ、おっさんだよ普通のいや、あれはびっくりした。女性いるのそんな人？
あ、わかんないですけど、だから露出狂には女性もいると思うけど、うん、俺電車の中で変な人そういうのは見たことないですね。
あります。
僕はなんか あれだな、なんか駅で、うん、僕がたまたま降りる駅に、うんうん、着いた瞬間に、
はい、
なんかあそこの優先席みたいなのがあるじゃないですか、車両の端っこの、
はいはいはいはい、
あそこに座ってた人が、うん、なんかビニール袋と、
うん、
なんか多分なんかお菓子とか入ったのかな、そこと缶ビール手に持ってて、
はい、
開いてるんですよねビールはね、多分飲んでたのか分かんないですけど、うん、で僕が立ち上がって降りようとした瞬間に、その優先席の隣に乗ってる男の人に、
はい、
うわーっつってビールバッシャーってかけたんですよ。
ビールだったの本当に？
そう、ビールビール、お酒。すげえなーと思って。
でその後どうなったんだろうね、お喧嘩かな。
僕東京来て割とすぐの時だったから、
うん、
びっくりしましたねその時は。
いやー、いろんな人いますね、
うん。
いやでもね、あれはね、いろんな人見たけどね、電車の中で、うん、あれはねびっくりしたよ。
どんぐらいでした？
だから、
だから
あの変な話、こううたた寝しててパッとほら、なんかほら寝ぼけてるのかなと思って見返す瞬間ってないですか？
あ、
間違って、なんていうのかな、こう 見間違い、うん、かもしれない。
二度見ってことでしょ。
そうですそうです、うん、二度見した時にパッて見た時に冷静になってと思って、それでなんか作業服のチャックから出してるわけですよ、うんうんうんうん、だからあえて狙ってやったっていうか、その、相手が誰でもよくって、まあ、女性だったら、うん、でそれでなんかへーってやったらこうスーってこう人の後ろに隠れちゃったのね。で次の駅で降りてったの。
なるほど。
そうあれはびっくりしたよ。あのやっぱりあと駅でそういうおじさまを見かけたことありますけど、うん、あの男性のトイレと女性のトイレの前の真ん中あたり、うん、まあ駅名出してもいいでしょう、大川山あたりだったんですけど、うんうん、それでなんかやってることが怪しいんですよ、うん、そしたらなんかこうチャックを下げようとしてたりとか、うんうん、でみんな不審になって怖がって、うん、で駅員さんが飛んできたっていうのを見たことありますね。だからやっぱりいるんですね、
うん、なんかこう、うん、すごいですね。そういう勇気はないな。
え
全然ないですね。
いやお願いだからそんなことしないでね。
そういう勇気はないですねやっぱりね。なんかすごいですよね。
いやびっくりしちゃうよね、うん、
電車でしょ、はい、電車でだってなんか例えば、うん、自分の携帯が5トンとかって落ちるのすら恥ずかしいことじゃないですか、
うん、
結構。
でもそういう人ってやっぱりほらみんな騒がないじゃないですか、なんだかやっぱり普通じゃないから怖いから、
うん、
だからあの人とかってやらないじゃないですか、
あ
そんなに、うん、まだほら変な話、あの巷の痴漢とかそういうんだったらこの人痴漢ですとか、うん、本当だったらよ、うん、あの冤罪の人も多いようですけど、うん、だけどそういうなんかあるまじき行為をしてる人ってやっぱり何かどこかやっぱりなんかみんな知らん顔しますよね。そう
確かに
怖い。それはびっくりしたでしょ。
そうですね。でもまあそういう露出する人か、うん、なんかそういう時はなんかあの慈悲の心で見てあげたらいいんじゃないですか。こう
やだよ、
なんかこうあのこう神のような心で
何が悲しくてさ仕事帰りで疲れてるのにさよく考えてごらんなさいよ。
そう、なんかそういう器で見てあげるという、
はい、でそれマヤ君の何アドバイスですか。
そうですね
やめてなんかもう本当に
それぐらいしかもうそれで救われたらあーって思うんじゃないですか。その人もなんかこう
まあそのぐらいの境地になれたら嬉しいね自分もね。
そうですよね。
だってびっくりするよ普通は、
うん、びっくりすると思う。なんか
だって私そのもし私がその親指でいじってた人とかを見たら、うん、もうとにかくお願い同期してきちゃうもん。見ないふりする。
そうですか。僕も何度も見ちゃいましたね、うん、
本当に、うん、なんで見るの。
いやなんかもしくはその親指以外で、うん、親指以外を使い尽くしたからもう親指しかなくなってなのかなとかこういろいろ考えたわけですよ、
はい、
でもやっぱり依然親指でこうほじり続けるもんですから。
どっちが先に降りたの。
あ、どっちだっけ。
向こう。
あー、わかんないですね。もうなんかわかんなくなっちゃった。でも、うん、
まあでもいろんな人がいるんですね。
そうですね。
はい、私たちもいろんな人の一人ですけど、うん、じゃあちょっとこのあたりで今日は音楽早めに入れましょう。
はい、なんだっけな。そう、オーケストラの曲を選びました、
はい、
今日、
はい、
あのラベルのラベルね、
はい、
ラベルの、書いた、妖精のそのというか、まあ、その組曲の中のラストの曲なんですけど、はい、うん、マメロアという組曲の中の最後に妖精のそのという曲が入ってまして、
はい、
まあ、実はあの、まあ、とあるライブで僕がこれはアンコールでやろうかなとか思ってる曲なんですけど、はい、バイオリンとピアノで今アレンジしてるところで、それを聴いていただきます。
はい、聴いてください。
program is broadcasting at MBS FM, EMFM Group, AM1611 Long Term Evolution, Radio Piccolo, FM Kaz, Radio Yoichi, Japanese Net Radio, Radio Station, and Entimedia Japan.
Hi.
Hi.
ね、桜井くん、じゃあこれをアレンジするんですか？
そうなんですよ、その最後の妖精の園っていうさっき聞いていただいたやつすごい綺麗だったと思うんですけど、まあ、ピアニストの方がこれをやりたいと言ってて、
うん、
まあ、大体ピアニストがラベルとかドビュッシーとか好きなんですけど、
はいはい
はい、まあ、で僕もいいなと思って、
うん、
バイオリンのソロのところもすごい綺麗だし、
うん、
僕よく実は知らないんですけど、これマザーグースをこう題材にして作曲した曲なんですよ、はい、
そっか、なんかその曲選びとか、はい、なんかさ構成とか、私ね、自分のこと喋ってもいい？今回ほど、まあ、私年に1回ライブを企画してるんですけど、
あ、今年犬と猫の戦いでしたっけ？何でしたっけ？え？めっちゃ笑ってるわ。
犬と猫の戦い、もういいですよ、何でもいい、そうそうそうそう、犬と猫の戦い。
なんだっけ？まんじゅうと餅の争いじゃなくて何でしたっけ？
いいです、何でも。
え、何ですか、はい、本当は宣伝しないんですか？
はい、ムーン&スター、ムーン&スターのスピーキング、おしゃべりです。月と星のおしゃべりっていうライブをねやってるんですけど、
今ので結構引いた人いると思うんですよね。どうしたらいいですか。いや、
あなたの話に合わせたのよ私。いや、まあ、それはそれでいいんですよ。まあ、朗読ありとか、まあ、いろんな構成、まあ、麻薬に手伝ってもらってた頃よりもちょっと今いろんな構成になってきてるんですけど、
うんうん、
今回ほど何も、ちょっとこの夏ちょっと忙しいので、うん、初めて9月にしたんですよライブを、うん、9月1日、うん、今回ほど何にもアイデアが浮かばないのがないんですよ。もう会場も抑えてしまって、1回リハ、メンバーのリハなので、あとは、まあ、ギリギリもう期限が来てるんですよ。全部楽譜を送るとか、うん、YouTube を送るとか、何をやるとかで、昨日もずっと仕事終わって忙しい中ずっと YouTube 見たりして研究してたんですけど、アイデアが思いつかないって今までそんなことなかったんですね。
僕もそうです。8月10日に福岡でありますけど、
はい、
今回も本当にギリギリまで想像が湧かなくって、
あ、本当、
うん、いや、うん、そういう時来るんだなって今、あ、そうなんだと思いました。
何にもどうしたらいいの、やりたいものって、だからとりあえずオープニングこう 毎年変えてるわけ、うん、携帯を、
うん、
でオープニングこうしようとか、この人にこれやってもらおうとか、まあ、いろいろは考えてるんですけど、うん、どうもね、その先がじゃあどうすんのみたいな、うん、でももう決めなきゃいけないのに3日で大雑把なこと
は
ね。
いや、わかりますよ。これだからそうなんですよね、自分ってイメージだけはちゃんとある方だと思ってたでしょ、さやさんも。
もちろん
思ってたけど、
うん、
いざやるってなった時にまさかこんなにも想像が湧かないこともあるもんかって時がいきなり来たりしますよね。
来ました。
それ僕も結構今回驚いてて、
うん、
うん、そういうのってあれなんでしょうね、こう自分のできることと知ってることが割といい塩梅で噛み合ってるときはどんどん想像つくんですけど、もしかしたらやりたいことが自分のできること以上のことを具現化しようとしてるときか、
うん、
まあいろいろ忙しすぎて考える余裕がないか。
まあ、確かにそのどうしてもね、仕事で振り回されてしまったりとか、うん、その予定っていうのはやっぱり仕事に合わせていくので、
うん、
あとやっぱりね家庭もあるのでね、
うん、
だけどこんなに不器用だったっけっていうふうに思うくらいアイデアが湧かないのよね、
うん、
だからって言いながらもちょっといろいろ考えてるんですけど、だから常にヒントは探してるの。 YouTube 見てみたり、うん、人との話を聞いてみたりとか、うんうんうん、だけどこれって一体どうするみたいな、今までイメージがちゃんと湧いてきてたんですよね、毎年毎年、うん、
そうですね。なんかほら、なんか一応音楽のイベントじゃないですか、
まあ、
音楽歌うわけでしょ、
っていうか、まあ、今は
語りもありますけど、
うんうん
うんうん、歌うじゃないですか。
でもほとんどボーカルの人に任せてますよ。
あ、そうなんですか。
そうです、一緒にメドレーをやったりとか、
うんうんうん、
結構ちょっとあのいい曲をピックアップしたりとか、あの歌は歌で任せて、あの朗読劇みたいなちょっとある脚本家が書いたので、うん、私が出演したのとかがあるので、うんうんうん、そういうのをちょっとあの例えば知ってる純なんて役者なんで、うん、一緒にちょっと入ってやってもらったりとか、
うん
うんうん、
なるほど、
歌いますよもちろん多少は、
うんうんうんうん、そうですね。
そうするとね、構成ってかなり難しいですよね。
難しいと思う、なんか、
うん、
まあでも幸いにもそのやってくれる人のことを自分自身が熟知してるから、プロデュースする側としていろいろできると思いますけどね、
まあ、最終的にはだから やらなきゃいけないから、だからさ、いろんな人のステージを YouTube で見たりするわけですよ、うんうん、やっぱり到底自分はそんなんじゃないんだけれども、やっぱこの人はうまいなとか、この構成はすごいなとか、
うん、
やっぱりすごいいろんな構成考える人って大変でしょうね、うん、毎回、
うんうん、だと思いますよ、うん、あのだと思います。なんかこういろんその表に出てプレイする人の何倍も知識がないと難しいですよね、
うん、そうそう、知識なの、
うん、
だ音のことはやっぱり音の人に任せていくしかないんですよ。私だってあの耳で聞いてこれがこうだと思うとしか言えないので、
うん、まあ、それは大事なことなんですけどね、なんかそうですね、
ね、大概はだからそういうあまり強い要求というか、あんまり変なことをやってほしくないんですけど、
うんうん、
あ、ね、自分がのライブとかっていう時って洋服とかもさ、どう何色で揃えようとかするっていうことある？
僕絶対相手にそれ強要しないです。むしろ何ですかね、いい現場ほどその辺が合理的で、
うん、
統一するときは別にいいんですよ、統一してもらって構わないけど、
うん、
ふさわしいときはとても合理的なのですぐ納得します。でも、うん、非常に変なときがいっぱいあるんですよ。
変なとき、
うん、その衣装とステージングと環境が全然マッチしてないとか、
うん、
プロデュースする側が結構まあ行っちゃってんなーっていう時もいっぱいあるし、で逆に僕が主催の、まあ、ライブとかコンサートで、
うん、
まあ、友人とか、
うん、
共演者として出ていただく人には僕は基本的に衣装とか強制しないです。
うん、色も
全然しない。
どこかに白入れてとか、
あ、全然しないです。
へ
ー、その人の良さが基本的に生きて、なんていうかそれをもう取り込めるような想定したステージングしかしてないから、僕だって自分のコンサートで来たでバイオリンの友人を呼んだ時に、はい、うん、そいつ赤ジャケットで来ましたから僕が普通にネイビーのジャケットとシャツでこう黒パンツでコンサートしてる時に、
うん、
そいつもうハットかぶって赤ジャケットで来たから完全に僕より目立ってるんですよ。でも全然そいつの良さが出てるし、
うん、なんかまあそうね、その人らしさが出ればいいんだよね、うん、
そうだから一番良くないのは、うん、際立てる人を誰って置いて、
うん、
その人を食わないようにとか被らないようにとか、うん、周りとか本人、まあ、周りがさせるならまだいいけど、
うん、
本人がそれを強制したらその時点でステージ上でその上下関係とか仲互いがバレるから、
うんうんうん、
多分みんな心当たりあると思うんですけど、
うん、
それは良くなくって、本当に仲いい者同士でそれをやるんだったら、
うん、
衣装がバラバラでも全然微笑ましくなると思う。
多分、まあ私もそこまでは強制はしないんですけど、うんうん、強いて言うならば例えばその題名にあったような雰囲気、まあ、犬でいいよ犬、うん、とかそういう感じとかは、うん、あのお願いしますね。
犬の感じ、
まあまあ犬でもいいですよ。
さすがに俺着ぐるみ着てはいかないですけど、
ね、一回やってみいやでも確かにね、そうだよね。でもなんか本当にあの今回ほど困ってることはないですね。
あ、まあ、
大体こう頭に想定したら次はこれだっていうふうに、なんかね自分でもなんですけど、うん、あるんですよ私、
うんうん、
何かのタイトルの付け方とかでも、
うん、
インスピレーションとか、まあ、犬でも猫でもいいですよ、うん、ところがなんかね思考停止してしまってます。
なんで月と星のおしゃべりなんですか？
これはね まあ、おしゃべり
月と星がおしゃべりするとしたらもう月1に対して星やばい数いますよ。
なんで冬 の月って見たことないですか。金星がそばにいて、はい、あのこう寄り添って、
星って惑星のことね。
はい、
あ、
はい、
なるほど、
はい、そうするとなんかねおしゃべりしてるみたいになるんですよ。それを見たの。
なるほど。
それをこう見て、
はい、
あのあでおしゃべりは私しゃべり手なんでね、
うんうん、
そうそうそう、
うんうんうん、
それを別に意味もなくつけたわけじゃないの。
失礼しました。
いいのよ別に。怖いね。
なるほど、月と星のおしゃべりですか。
はい、いいよろしくて。恥ずかしいんでしょ、
はい、いやいや全然そんなことないですけど。
はい、まあいいんです、うん、まあいつまで続くかわかんないし。
そうですね、
う
ん、
そうです。
いやでもあれ場所はどこでいつやるんですか。
ね、青山のヘブン、うん、あの外苑前ヘブン青山というところで9月1日にやります。はい、オープンが6時30分、うん、本番が、7時だから19時からか、う
ん
う
ん、ご飯も美味しいんですか。
は
い、
ご飯はね今回あのそこはご飯ないんです。
あ、そうなんですか。
そうなんです。なんでみんなに食べてきてねっていうことは告知はしてます。
あ、
私がやるんじゃないんですけど、ちょっとやってくれる人がいて、
うん
うん、
集客は順調ですか。
集客、うん、あんまり焦ってはないですね、
うん、9月ですもんね。
はい、
僕は8月10日に福岡のなんか、うん、ちゃんとあの場所、実は僕福岡市民なのに、
どこなの
把握し、把握というかその場所分かってますよ。琴の葉さんなんですけど、
はい、
名前が
可愛、はい、い名前ですね。
そうですね、あの言葉の間にのって入れて
琴
の
葉さん。あなたみたいにけなさないから私は素直。
けなしませんよ僕。
犬と猫。
え、あ、そういうこと。いやいや、なんかそこでやらせていただくんですけど、あの福岡でも、はい、本当こんな僕でも応援してくださる方がいまして、
こんな僕だから応援するんじゃないですか。
いや本当にありがたいんですけど、
はい、
いろいろ、広報してくださったりとか、それでライブを応援してくださってて、それで、まあ、今回は全く新しいピアニストと、
うん、
まあ、クラシックも素晴らしいんですけど、
うん、
フュージョンとか、
はい、
ロックとか、
うん、
まあ、そのジャズとか、
はい、
そういうの結構オールマイティなピアニスト、
素晴らしい、
うん、なんかと一緒にやって、
うん、
もう僕初めてなんですよ。ずっと憧れだった音楽なんですよ、フュージョン。パッド・メセニとか、
はい、
まあ、もう普通の人はあんま聞いたら分かんないかもしれないですけど、ミュージシャンの中では大好きな人が多くて、パッド・メセニとか、まあ、あとはエリック・クラプトンとか、
うん、
もうプログラムがバレるんであんま言えないですけど、
はい、
そうですね。あとはまあいろんなこうクラシックのベートーベンとディープパープルを合体させた曲とか、
はい、あ、私も今回ピアニストはちょっとあの熟女で、
うん、
あの
熟女、
イギリスとかにも行ったりとかしている方で、
はいはいはい、
ちょっとあるイベントであのピアノを弾いていて、私が司会だった時に知り合った方なんですけど、うん、その方にお願いをするので、あのクラシックとか、うん、そういうのを取り入れたいなって思ってるんですよ。
クラシックを取り入れたい、
はい、あのお客さんにもね、今までと違うパターンで喜んでいただきたいな、うん、だからそういうチェンジもあったりするからやっぱり悩んでるわけですよ。
あ、え、そう、クラシックはでも結構誰でも弾けるでしょ。
んっていうかやっぱり、なんて言ったらいいのかな、雰囲気が、雰囲気をちょっと、うん、あのなんかこう、もうちょっと変えたいなっていう、
うん、
いうのでちょっと今考えてるところです。
まあ、そうですね。
早くしろよって言われ
る。上手な人いっぱいいますけど、雰囲気を出せる人って本当いませんからね、なかなか、
はい、
うん、
やっぱりそのイメージとか雰囲気って、うん、表現、
うん、
表現とかそのもうもはや私のライブなんで、うん、別に超あの皆さん上手ですよ。その
まあでも若干今それ言おうとしましたけどね、別に上手くなくてもいいみたいな、
ね、もうそれ
もうけなしませんって言うと共演者に対して。
いや皆さん上手ですよ。皆さん上手
で、でも上手くなくてもいいんですよね。
上手とか上手くないじゃなくて伝わる音を出してほしいです、
う
ん、
そうですよね。
それだけ、うんうん、さっき言ったことです。
すごい思いますよ僕、うん、これまた一昨日ぐらいに気づいたこと言っていいですか。
どうぞ。
今更ですけどね、
はい、
ちょっとデスペラードってあるじゃないですか、
はい、
イングルスの、
うん、
あと3分、はい、うん、デスペラード聞いてて、
うん、
まあ最近まあ、とにかく聞く曲の幅がどんどん増えていってるんですけど、
うん、素晴らしい。
音楽の理解も少しずつ深まっていって、
うん、
であることに気づきました。
どうぞ。
デスペラードを弾きたいと思って、はい、ちょっとまあ ネットでちょっと楽譜、うん、一部分だけ落として、うん、コードをピアノで鳴らしてみて、でバイオリンで弾いてみました、うん、全然うまく弾けませんと。昔ならこれで弾けてる気になってたんだけど、
あ、はいはい、分かる分かる。
単純にバイオリンでつけようとしてたんだけど、うん、ニュアンスを、うんうん、普通にこう歌詞をちゃんと自分で歌えないと弾けないんだって、うん、これ当たり前です。すっごい当たり前だし、誰もが言ってることなんですけど、うん、それを本気で僕思ってたんですよ。でその上で思ったのが、うん、いろんな仕事もしてきたし、いろいろ思ったことが、バイオリンっていう楽器を楽器として鳴らしたい人と、うん、人の歌声のように響かせたい人と、うん、まあ、バイオリンじゃなくてピアノでも何でもいいですよ、うん、その楽器を楽器の音を鳴らして届けたい人と歌声として届けたい人がいるんだなってはっきり分かったんですよ。
だから歌声に聞こえる時がある、あるの、うん、例えばその音色とかが、うんうん、だから私はそっちが好き。
そっちが僕も好きです、うん、やっぱり僕もそっちが好きって改めて思って、うん、やっぱ仕事ってなるとそれじゃダメなんですよ、うん、その人の調べを出そうとすると、うん、いろんなことがぶつかったり、
そうですよね、
思ったタイミング、要するにこうプロデューサーの思ったタイミングで、うん、はいポンで音出してになるから、うん、それをすべくいろいろトレーニングしてきましたけど、やっぱり僕はそうじゃない方向に少しでも、まあ、戻りつつさらに昔よりも上に行きたいと今改めて思ってます、
うん、まだまだ若いのでこれから期待できますね。
そうですね、
はい、楽しみにしています
そんなことでした、
はい、でも今日もね、いろいろといろんなお話をさせていただきましたけれども、
させていただきました、
ね、ぬく放送室まだまだ続きますので、
まだまだ続きますかね
また聞いてください。
生きてるうちは続くでしょ
う、はい、そうそうそう、生きてるうちで、そう、そうよ、
生きてるうちは
何言ってんでしょうね本当に、はい、今日もお聞きいただきまして
ありがとうございました。
またぜひ聞いてください。ここまでのお相手はサーヤと
マヤでした。
さよなら。